聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はヨハネの福音書7章37節から44節になります。教会備え付けの、新改訳聖書ですと新約聖書の174ページになります。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからである。この言葉を聞いて群衆のうちにある者はあの方は確かにあの預言者なのだと言い、またある者はこの方はキリストだと言った。またある者は言った。まさかキリストはガリラヤからは出ないだろう。キリストはダビデの子孫から、またダビデがいたベツレヘムの村から出ると聖書が言っているではないか。そこで群衆の間にイエスのことで分裂が起こった。その中にはイエスを捕らえたいと思った者もいたが、イエスに手をかけた者はなかった。それでは新年を迎えてと題して鈴木牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
はい、明けましておめでとうございます。今日は新しい年を迎えたわけですが、聖書の中ではよく神様のことについて昨日も今日も明日も変わらない、永遠に変わらない方であるということを強調しています。ですからまるで聖書の中ではその一年の流れとか一日一日についてとかよりも永遠性というものに強調が置かれているように思うかと思うんですが、実際にはそれはまるっきりの逆でして、聖書はすごく一年の流れというのを大切にしています。この地域に住んでいますと近所にたくさんのユダヤ人というかユダヤ系アメリカ人というんでしょうか、ユダヤ人が住んでいるので、私たちは旧約聖書で一年の流れを大切にしているということをよく知ることができると思います。毎年春になるとパスオーバーというお祭りがあって、この時期でいうとハヌカがあって、そしてもう一つ皆さんもご存知だと、長くここに住んでいればご存知だと思いますが、毎年9月か10月にあるロシュハナ、そしてそのすぐ直後にあるヨムキッパーというお祭りを知っていると思います。ロシュハナというのがユダヤ人の暦の中で新年を迎えるというのを皆さんはご存知でしょうか。ロシュハナがその1月1日にあたります。そしてそこから10日後にヨムキッパーといって、日本語では贖罪日というんですが、罪の贖いについての日です。それから15日後から21日までの7日間をスコットという祭りが行われています。これは私たちの身近ではあんまりこう関わりがないというか、あんまり話題にならないので気づかないことが多いんですが、実際にはロシュハナが1日にあり、10日にヨムキッパーがあり、15日からスコットがあるという、この新年を迎えるにあたっての一連のお祭りがあるんです。そしてその一連のお祭りの最後のスコットというのが、15から21日までの間、長くお祝いされているんです。今日読んでいただいた聖書箇所で、祭りの終わりの大いなる日にというふうに出だしがありますが、これはこのスコットというお祭りで、日本語では仮イオ祭というふうに訳されているお祭りです。仮イオ祭というのは何かと言いますと、出エジプト記の時代に、モーセが荒野を旅して約束の地にやってきました。その時のことを思い出して、私たちは神様にあって常にこの地上では旅人である、いずれ本当の約束の地である神様のもとに行くまでこの地上では常に旅人であるということを、そういうことを思い出すために行われていました。 仮異様祭と呼ばれているのは、自分たちが本当の家を持っていても、その近くに仮住まいをちょっと作って、そこで生活してみるということをしていたそうです。なんか子供だったらとっても喜んで毎年やりそうなお祭りだなと思うんですが、このお祭りの一つの、イベント、すごい大きなイベントは、このお祭りの間、神殿で毎日焼き尽くす捧げ物が捧げられていました。その焼き尽くす捧げ物が捧げられたときに、これはイエス様の時代に行われていたことなんですが、イエス様の時代では捧げ終わった後、水を汲んできて祭壇に水を注ぎかけるというのも一つの儀式だったそうです。そうやって私たちは罪が許されているということを確認していたんです。人間はどうしても忘れっぽいだと思います。それはもう皆様生活の中でよくご存知だと思います。あの時のあの思いを大切にしてやっていこうと思うんだけれども、まあ半年も経てばとか、3年経ったらとか、そういう経験がそれぞれあると思います。人間はどうしても忘れっぽいから、神様が1年のサイクルの中でいろいろなお祭りというものを通して、その礼拝する期間を通して特別な時間を与えて、そこでもう一度神様のことを思い出そうというふうにするわけです。言ってみれば、この7日に一度教会堂に集まって人みんなで神様を礼拝しようというのもそのことです。忘れっぽいので7日に一度神様のことをちゃんと覚えて、それで1週間をスタートしようというわけです。ですから1年間の中で何度かこのお祭りというものがあって、その度に神様のあの性質について、神様が私たちにしてくださったこのことについて、また自分はいつか神の国に戻るんだということについて覚えるためにお祭りがあったわけです。ということで、イエス様が新年を迎えて新しい時を迎える、そしてこの年はという時についてのメッセージなんですね。祭りの終わりの時にイエス様が叫んだというのは、この新年を迎えて叫んだことになるんです。そしてこのヨハネの福音書の7章を読んでいくと分かるんですが、これはですね、この年が特別な年なんですね。なぜかというと、この9月か、私たちの暦でいうと9月か10月に起きている仮異様祭、そこから約7ヶ月後にイエス様はこの同じエルサレムで十字架にかかるわけです。皆さんも心の中で今年こそはっていう何か祈りの願いとかあると思うんですね。どうでしょうか。今年こそはという思いがあると思います。イエス様はまさにこの祭りの終わりの日に、今年こそはという思いがあったと思うんです。今年はあの苦しみを受ける、そして救いの道を与えるんだ、そういう思いがあってこのお祭りを迎えていたんです。今日の聖書箇所に入る前に、ヨハネの福音書7章自体をちょっと振り返らなくてはいけないんですが、7章の初めの方にですね、もう仮予祭が始まるのでというところが始まります、あります。仮予祭が始まるので、そこにいたガリラヤ地方にいたイエス様とイエス様の兄弟たちが話をしています。イエス様の兄弟たちは、自分の兄弟が、自分のお兄さんが何か不思議なことをするようになってしまって、すごい注目を集めている。そのことにちょっと迷惑さも感じていたのかもしれません。いずれにしても、まだ救い主だという確信が兄弟たちにはなかったので、ちょっと意地悪な発言をしました。あなたはこのお祭りの時に早くエルサレムに登って行って、自分自身が救い主だっていうようなことを、まあ、周りの人に言ってみればいいじゃないか、それで認められるか認められないか分かるんだから、やって早くやればいいじゃないかというようなことを言ったんです。その裏には、おそらくどうせ認められないからさっさと行って、そこでみんなにこう文句を言われたりなんだりして帰ってくればいいぐらいの気持ちがあったと思うんですね。で、要はイエス様の兄弟たちは、早く行って、そのお祭りで自分の存在を明らかにしてくればいいじゃないかというふうに言いました。イエス様はその言葉について、私の時はまだ来ていないからというふうに言って、私は祭りには行かないというふうに表現したんです。イエス様の兄弟たちがお祭りに行っているから少しして、 どうやらイエス様は内密に弟子たちと一緒にお祭りにエルサレムに向かいました。7日間の祭りの間でたくさんの人がエルサレムに集まってくるんですが、そこで人々はいろんな噂を出しました。ああ、最近聞いてるあのイエスという人がその何か不思議な技を行う、病人を癒したり悪霊を追い出したりするすごい力を持っていて、しかもその言葉にはすごい力があって聞く人たちの心を離さないらしい。一体それが救い主だろうか、どうだろうか。そんな噂話が持ちきりだったんだと思います。そしてみんなの中にはきっと、じゃあその救い主かもしれないという人に会ってみたい。どこの人にいるんだろう、誰だろうというふうに探していたわけです。今の時代みたいにすぐに写真が出回って、イエスはこの人っていう顔と顔写真とかが出たならば、近くにいる人がふっと見て、あなたもしかしてみたいなことがあったと思うんですが、そういう顔写真なんか出回らない時代ですから、イエスが内密に登っていって弟子たちと一緒に行動していても、誰も知らないわけですね。イエスだということに気がつかないんです。そして、祭りの中頃と書いてありますから、3日か4日目ぐらいに、突然イエス様は神殿でみんなの前に立って、神様について、信仰について教え始めました。この時のことをちょっと想像してみてください。フランスでは、英雄は遅れてやってくると言うそうですね。こう期待させて、期待させて、期待させて、そこからその時に出てくるのがかっこいいみたいなのがあるそうです。イエス様もそんなところが、イエス様がその登場はそんなところ、そういうこう、イメージもあったのかなとちょっと想像するんですが、イエス様のことについて噂があって、どんな人なんだろう、どんな人なんだろうというときに、やっと3日目か4日目に現れて、そして言葉をまず話し出した。神様のことについて、信仰について話し出す。そうするとみんながその不思議な力に惹かれていく。なんでこんなに分かりやすいんだろう。なんでこの人の伝える神様は本当に自分たちの神様だと思えるんだろう。そんな思いがあったんだと思います。イエス様が祭りの中頃から神殿で教え始めると二つの反応がありました。一つは、この人の教えは素晴らしい。そしてこの人こそ救い主であろう。少なくとも救い主でなかったとしても神様から使わされた偉大な預言者であるということに変わりはないであろう。そういう反応がありました。もう一つの反応は、当時の宗教指導者たちに多かったんですけれども、これは自分たちの立場を危うくする危険人物である。この人がいたら危ない。そういう反応があったんです。そしてその反応が7ヶ月後の十字架の死につながっていくわけです。イエスはその自分を信じるようになっている人たちに対して、この祭りの終わりの時に言葉を発したんですね。それがあまりにも印象深かったので、弟子のヨハネは覚えていて、こうやって書き残しました。ということで、ヨハネの福音書7章の37節から1節ずつ一緒に読んでいきたいと思います。まず、7章の37節をお読みします。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら、私の元に来て飲みなさい。この祭りの終わりの時に、誰でも乾いているなら、と言いました。乾いているというのはどういうことかと、これはですね、もちろん肉体的な水が欲しいという乾きではなくて、霊的な乾きのことを表現しています。霊的な乾きです。霊的な乾きというのを一言で言うと、私は神様を知りたいという乾きです。神様を知りたい、それが乾きというふうに表現できます。これは実は、それぞれ人間だったならばみんな持っているはずだというのが聖書が主張することです。霊的に乾いている。神様を知りたいと思っているんです。私たちの創造者である方がいるのならば、ぜひその人格について知りたい。私たちよりももっともっと力ある方が見えないけれども存在しているとするならば、そのことをもっともっと知りたい。 そういう渇きがあるからこそ、人間の中にはこういろんな神様を作っているとか、そのいわゆるハイヤーパワーと呼ばれているものをこう惹かれることがあるんじゃないかと思うんですね。実際にあの占いとかもそういうものの一つなんじゃないかと私は思うんです。何かについて、神様について知りたい、何かもっともっと大きい存在、目に見えないものがある、そういう渇きがそういうものをこう人を走らせているんではないかと思います。その神様のことについて知りたいと思うけれど、その反面、そのことはあんまり知らない方がいいんじゃないかと思う気持ちもあると思うんです。なぜならば、もし神様のことを知ってしまったら、私は自分の生き方を変えなくてはいけないんじゃないか、神様の生き方に変えなきゃいけないんじゃないかという恐れを感じることもあるんだと思うんです。そこで神様を知りたいと思うけれども、なるべく知らない方がいいんじゃないかと思う気持ちもあったりする。でもそこで、いやいや、やっぱり神様のことを知りたいという思いを認めることができたならば、その人は乾いているというふうに言えます。その人は乾いている人なんです。だからその人に対してイエス様は言いました。神様のことを知りたいと思っているあなた、私のもとに来て飲みなさいというふうに言うわけです。この私のもとに来て飲みなさいというのは、どうしても私最初はこう受け付けない表現で、皆さんもそういう人がいると思うんですけれども、私の息子たちがですね、最近変なことを言い出しまして、変なことを言い出しましてというのも、当たり前のことなんですけれども、うちの長男の方が、パパ最近汗臭いとかそういうことを言うようになってきたんですね。まあ、実際に、まあ、それはその事実なのでもうしょうがないんですけれども、まあ、可愛かった息子もだんだんそういうことを言うようになってきて、だんだんそれがなんか罰ゲームのようになってきて、お前はパパの脇の下で寝てこいとか言って弟に言うようなことがあったりしてですね、ちょっと変な話があるんですけれども、イエス様が私のもとに来て飲みなさいって言った時に、なんかそういうえっていう嫌なイメージが私の中でどうしてもあって、これはなんか嫌だな、受け付けないなと思っていたんですけれども、実際にはイエス様が私のもとに来て飲みなさいと言ったその言葉はですね、イエス様のことをこの体を飲むとかではなくて、聖霊を飲みなさいということを言っていたんですね。38節にそのことが明確に出てきます。38節を読みます。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。そして39節。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのであると言いました。御霊のことを言っていたんですね。イエス様は自分のところに来たら、その聖霊を受けることができて、聖なる神様の霊を受けるから、その人は霊的な渇きが癒される。そして38節では、それどころか生ける水の川が流れ出るんだと言いました。心の中から生ける水が流れ出ていくんだと言ったんですね。そしてそのことについては、聖書で約束している通りというふうに言葉を付け加えました。聖書が約束している通りとはどんなことかと言いますと、これイザヤ書を中心にして何度か出てくるんですけれども、神様が水を与える、私たちの渇きに対して水を与えるという言葉があります。特に有名なのはイザヤ書の44章の3節になるんですが、ちょっと一回開いてみたいと思います。イザヤ書の44章3節、もし手元に聖書があって、聖書を開くのを慣れていましたら、ちょっと一緒に開いてみてください。イザヤ書44章の3節、読みますね。私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に、私の祝福をあなたの子孫に注ごう。このようにここでも聖霊のことが出ていますね。乾いた地に水を注ごう、乾いた地に豊かな流れを注ぎ込もうというふうに言っています。でこの渇きに対して答えがイエス様であるというふうにイエス様は自分自身のことを言ったんですね。私が答えだ、だから私のもとに来て 飲みなさいと言いました。そして飲みなさいと言ったんだけれども、じゃあそのさっきも言った通り、どうやって何を飲むの、イエス様を飲むってどういうことと思いますが、それはつまりイエス様を信じる信仰から聖霊を与えてくださいということになります。そして聖霊が心を潤してくださって、その心は自分の渇きが癒されるだけではなくて、今度は外に流れていくようになる、周りの人をも祝福するようになる、私たち一人一人がその祝福のもとになって、今度は周りにいる人たちを祝福できるようになっていくんだ。それが私たちに与えられている約束なんです。ということで、この聖霊を受けるって一体どうやってということになるんですが、新約聖書の中では聖霊を受けなさい、聖霊に満たされなさいってもう何度も何度も出てくるんですね。そして実はこの聖書箇所も聖霊を受けなさいと言ってるんだけれども、そのことに気がつかないで読んでいるっていうことが多いので、その聖書箇所を開きたいと思います。ルカの福音書の11章の9から13です。ルカの福音書の11章の9から13、ルカの福音書の11章9から13、この求めなさいというのはですね、有名な聖書箇所なんですけれども、これが実は聖霊のことについて語っているということを結構知らない方が多いので、そこを確認したいと思います。ルカの福音書11章9から13を読みます。私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいというときに、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに、誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおさらのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。というわけで、どうして聖霊をくださらないことがありましょう。だから結論は求めなさい。あなたが求め続けなさいということなんですね。求めること、叩くこと、そうすれば与えられる。人間は1日に2リットル分ぐらいの水分を補給しなくてはいけないと聞いたことがあります。その2リットル分ぐらいの水分をどうやって補給するんでしょうか。朝起きて一番最初に2リットル分の水を一生懸命全部飲めば、あとはもう補給しなくていいということになるでしょうか。そうではないというのは皆さんももう経験からわかると思います。やっぱり徐々に補給していく、一日の中で徐々に補給していくっていうのが必要なんだと思います。聖霊もその一回どこかで与えてくださいってお願いして、あ、満たされた気がするで終わりではないんですね。日々の生活の中で、神様は今私を聖霊で満たし、あなたのことを教えてください、私を聖霊で満たし、私がどのような行動を取ればいいか教えてください、そういう祈りが常にコンスタントにですね、生活の中にあるべきなんです。もちろんですね、イエス様の生活とかをこう聖書から研究していくと分かるんですが、朝とか夜とかに人のいないところに行って集中して祈っているっていう姿があります。ですから私たちも同じように、朝とか夜とかに集中して祈る時間を持つべきだと思います。そして神様、私を聖霊で満たしてくださいって祈ったり、自分の罪について気がついたことがあったら告白して罪の許しを得る、その確認する祈りをしたり、そういう時間が必要だと思います。その中で聖霊を与えてくださいという必要があると思います。でもそれで終わりではなくて、生活の中で困ったことがあれば、神様助けてください、聖霊で満たしてくださいとか、自分がどうしていいか分からないときは、神様助けてください、聖霊に満たしてくださいって、私がその聖霊によって何をすべきかが分かるようにしてくださいとか、そういうふうに日々一瞬一瞬の中で何か祈らなくてはいけないときに祈る必要があるんです。そうやって私たちはイエス様から飲むんです。聖霊を飲み続けるんです。 そうすれば私たちの心は本当に潤って、私たちの心だけではなくて周りの人にも祝福が行き渡るようになる。それが私たちに与えられている約束なんです。ということで、この新しい一年を迎えるにあたって、イエス様がこれこそがというふうに言ってくれたことを今日覚えたいと思います。十字架にかかる7ヶ月前に、今年こそはという、今年がというイエス様のその思いの中で、新しい年を迎えてイエス様はみんなに対してこう大声で言ったんですね。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。今日ここに与えられている御言葉、この約束を信じたいと思いませんか。そしてこれを信じて、今もう一度聖霊で満たしてくださいという祈りから始まって、日々の生活の中で神様に助けを求めていく、そして聖霊が与えられるために祈っていきたいと思わないでしょうか。一緒にお祈りする時間を持ちたいと思います。それぞれの心の中にある言葉を神様に向かって投げかけてください。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたのすべてを覚えて、今私たちはあなたの御前に立ちたいと思います。神様、私たちの心にあなたの聖霊を注ぎ込み、あなたのことを知ることができるように、あなたのことを毎日の中であがめ礼拝し共に歩むことができるようにしてください。私たちの渇きをあなたが潤してくださること、そしてそれだけではなく、私たちが祝福のもとになり、たくさんの人を祝福することができること、その約束を信じて感謝します。このお祈りを尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。